聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の申命記26章1節から11節を読みます。旧約聖書の320ページになります。申命記26章1節から11節。あなたの神主が修行の土地としてさせるために与えられる土地にあなたが入り、そこに住む時にはあなたの神主が与えられる土地から取れるあらゆる地の実りの初物を取ってカゴに入れ、あなたの神主がその名を置くために選ばれる場所に行きなさい。あなたはその時任についている祭司のもとに行き、今日私はあなたの神主の御前に報告いたします、私は主が私たちに与えると先祖たちに誓われた土地に入りましたと言いなさい。祭司はあなたの手から籠を受け取ってあなたの神主の祭壇の前に備える。あなたはあなたの神主の前で次のように告白しなさい。私の先祖は滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。エジプト人はこの私たちを虐げ苦しめ重労働を課しました。私たちが先祖の神主に助けを求めると、主は私たちの声を聞き、私たちの受けた苦しみと労苦と虐げをご覧になり、力ある御手と身腕を伸ばし、大いなる恐るべきことと印と奇跡をもって私たちをエジプトから導き出し、このところに導き入れて乳と蜜の流れるこの土地を与えられました。私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりました。あなたはそれからあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前にひれ伏し、あなたの神主があなたとあなたの家族に与えられたすべての賜物をレビ人およびあなたの中に住んでいる寄留者と共に喜び祝いなさい。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第10章30節から37節、新約聖書の126ページになります。ルカによる福音書10章30節から37節まで。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放した。 そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。この人を介抱してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さてあなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。言ってあなたも同じようにしなさい。祈祷を捧げます。私たちの主なる神、天にいます主、全能の主なる神様、私たちはあなたをあがめ、あなたに感謝し、あなたの栄光をたたえて賛美を捧げます。今日も私たちは三位一体後の誠実の中、一つところに集められ、あなたに礼拝を捧げることのできる幸いを心から感謝いたします。主なる神の一人も、私たちの主、イエス・キリスト、主なる神、神の子羊、あなたは世の罪を取り除かれるお方です。あなたは私たちの罪をよくご存知です。神様、私たちを憐れんでください。また世の罪を取り除いてください。父なる神の右に座したまいます。主なる神様、私たちを憐れんでください。あなただけが聖なる方であり、あなただけが私たちの主であることを私たちがひとときも忘れることがありませんように。ただあなただけが意図高きイエス・キリストです。聖霊とともに、死なる神と共にいます主に、栄光がよよ限りなくありますように。私たちの群れをどうぞ導きお守りください。連なるお一人お一人を覚えてください。それぞれの生活を導いてください。病の友がいます。さまざまな困難な事情で礼拝に参じることもできない友がいます。そのような方たちを格別に覚え顧みてください。私たちが心を一つにし、共に祈り合い支え合い、この教会を守り育てていくことができますように力をください。天の知恵を私たちの教会に授けてください。尽きません。感謝と祈り、イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。希流者と共に喜び祝えと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。以前にもちょっと触れたことがあるんですけれども、夏休みになりますと私はできるだけ一つの少しまとまった書物を読もうと心がけています。今年は、残念なことにそれがあまりできませんでした。楽しい中国の歴史ものは読ませていただいたんですけれども、じっくりと試作を練るという書物に脱いでありませんでした。でそれで数年前に 夏休みに読みました一冊の本を取り出しまして、先日パラパラとめくってみました。もう個人になられました、加藤修一さんの代表的著作の一つである日本文学史序説という本です。私が読みましたのは筑後文庫版で、上下巻合わせて総ページ数の1000ページを超えます。ですから一応大著と言ってよいと思います。でこれを数年前の夏休みに読み通したんですけれども、結構忍耐がありました。けれども宗教に関する著作を論じる部分の面白さというものは本当に抜群で、例えばなぜこの日本でキリスト教の人口が 1% の壁を超えることができないのか、そういった問題について一つの明確な回答を教えていただいた気がしたものです。でその読者の少し前に辻邦夫さんの産業家伝という本を読んでおりましたので、この平安時代のリーダーである貴族たちがですね、聖徳太子以来の仏教、あるいは空海や最澄が中国から日本にもたらした仏教を信仰という視点で深められなかった理由、あるいは仏教のいわば宗教改革でもあります鎌倉時代に起こった日蓮宗とか禅宗とか浄土宗とか、そういう宗教がどうして個人の信仰という面で決定的な役割をそれにも果たすことができなかったのか、とりわけこの哲学的な思索性を持った道元の教えや、この阿弥陀信仰を生み出した千秋念仏の浄土教が、浄土宗が、この人々の個人的な魂に定着して、なぜ社会のこの在り方を変えたりする方向に向かえなかったのか、そういう問題について加藤修一さんは驚くべき学識の深さを裏付けにして分析してくれています。中でもこの近代までの日本の宗教に決定的に欠けているのは、哲学的思索に裏打ちされたという意味での神認識であるという言葉があります。でこの問題は日本人と、絶対者である神様との間の距離の問題ですね。で私たちキリスト者にとって神様はイエス・キリストの父なる神として日常生活の身近な存在ですけれども、本質的にこの日本の宗教史にそうした神はいないのだと加藤さんは分析するんです。私たちにとって神様は死なる神様として、この聖書を読むこととか祈ることとか、そういうことを通してこの私たちと対応してくださる存在ですけれども、そういう存在の神は本質的に日本には育たなかったのだという意味のことを加藤さんは指摘されました。でその意味でキリスト教にとっての神様は一方的に語りかけるお方ではありませんし、いろいろな苦しみを抱えている人間にとって話を聞いてくださるお方です。で今日の新明記のテキスト26章ですけれども、この5節以下はですね、ドイツの旧約の赤学であるゲルハルト・フォン・ラートがですね、歴史的小クレドと呼んだ箇所です。クレド、つまり信仰告白なのだというふうに彼は名付けたのです。 で、ラートのその位置づけ以来、旧約理解のこの箇所は中心となってきた一つだろうと思います。で、内容は先ほど言いましたように、この土地の収穫物の初物を捧げる農民の感謝のことです。しかし、ただ単に人間の主観的信念がそこに述べられているというわけではありません。出エジプトという抑圧からの解放を中心に据えた歴史の出来事をこの農民は述べているんです。土地の収穫物を捧げるにあたっては、まずこの土地の需要という神様の働きに感謝が捧げられます。まあ、このあたりはですね、加藤修一さん的な言い方をすると、この旧約でも農民の意識は徹底的に志願的なのだっていうことなんですね。悲願志願の志願的志願です。ストレートに天上の神様と生きた関係を結んでいるといったものではない、そういう面があるっていうんですね。で、この志願的という表現を加藤さんはその著書の中で何度も使っています。悲願に対して対する志願です。あちら側とこちら側、そういう対比ですね。で、このことに関してはワルター・シンバリという学者がこの小クレドを取り上げまして、旧約聖書は著しくこの世的であるということをまた指摘しました。この世的というのは、その悲願志願で言うならば志願的というふうに言い換えていいと思います。あまりにこの世的なので、その性格がキリスト教信仰の領域でいつも信仰に対して疑念を引き起こしてきたというのです。さらに、その信仰的な疑念を引き起こすからは、今の時代に至るまでずっと続いてきているのだという指摘もされています。それはちょっと視点がずれるかもしれませんけども、大胆な比較をすれば、パウロが律法と福音の関係を何度も論じましたけれども、そういう関係にも例えられるかもしれません。とにかく、この旧約聖書の持つ志願的、この世的な性格が大いにまず問題とされています。私たちは今日、この旧約聖書の持つ志願性の問題を、古代イスラエルの出エジプトの出来事のきっかけに照らし合わせて考えることができると思います。これはこの新明記の著者もそれをやっているわけですね。6節7節にはこういうふうに書いてあります。エジプト人はこの私たちを虐げ苦しめ重労働を課しました。私たちが先祖の神主に助けを求めると、主は私たちの声を聞き、私たちの受けた苦しみと労苦と虐げをご覧になり、うんうんとあります。旧約聖書の神様は苦しみ叫ぶ民の声を聞かれていて、それに応えるように出エジプトという出来事を実行されたという、この信仰上の告白がここにあるんですね。その出来事自体は出エジプト記に何度も出てきますので、私たちもすぐ分かることです。フォン・ラートはですね、この苦悩から叫び、そして救いという構成を個人的な感謝の歌の構造と比較して、旧約においては、神は苦しむ民の叫びに耳を傾けるお方だと信じられているんですよとして、それゆえにこそそこから信仰告白が生まれるのだと指摘するんです。 ですからよく深く読んでいくと、農民の信仰は単なるその神様に寄りかかって神を称えるということではないんですね。自然の世界の事柄が自分の目の前にあるのに、農民の信仰は彼岸の世界を仰ぎ見ているんです。苦しむ叫ぶことなしに出エジプトの解放の働きは起こりませんでした。民の苦しみに神様が応えるという関係は単なる神様からの一方通行ではありません。しかもその苦しみは単なる個人的内面的なものではなくて、現実の生活の中で出会う苦しみなんです。そうした苦しみはエジプトで奴隷にされた民だけではなく、現代人にもあることに私たちは気づきます。私たちの国でも人間としての自由や尊厳を奪われて苦しむ人は後を絶ちません。私は九州時代に多くの在日韓国人、朝鮮人の友人たちと出会いました。でその関係で私は外協という団体の事務局長を10年以上続けているんですけれども、多くのその在日の友人たちからですね、在日の人たちがこの国でどんな仕打ちを受けて生きてこなければならなかったのか、また現在も受けているのかということを証言の形で何度も聞いてきました。で、ちょっと思ったんですね。先日行われた東京都知事選挙、こともあろうにですね、ヘイトスピーチを繰り広げてきた団体の責任者が都知事に立候補しているんです。お気づきになった方もいらっしゃると思いますけども、彼も他の候補者と同じように各地に街宣車で行きまして選挙演説をいたしました。遊説の旅をずっとしたわけです。その記録をいくつか YouTube なんかも見られたんですけれども、本当にひどい選挙演説ですね。かつて在特会と呼ばれる在日の人たちをこの侮辱し苦しめたあの団体の会長ですよ。同じヘイトスピーチを選挙演説の中でやっているんです。でそれだけならばあの人はしょうがないなと終わるんですけども、なんとその人に投票した人が11万人、もちろんその都知事の当選のラインからはるかに届かないわけですけども、11万人その人に投票してるんですね。これには本当に驚きました。選挙演説というこのベールをかぶると何を言ってもいいみたいな、そういう事柄が起こったのだと思います。ですからこの国はこの右翼政権の台頭だけではなくて、本当にいろんな意味で崖っぷちに今立たされているなと改めて思わされました。今日私たちの国で忘れられていることがあるとすれば、苦しむときに叫ぶこの相手の存在ですね。キリスト教における神がこの日本には存在しないのです。加藤流に言えばそれが日本文化であり、とりわけ日本の宗教の特徴ということなのですね。あまりにこの余生、この幸せが強いので、日本という国は外国から哲学的な要素を十分備えている宗教が入ってきても、それを骨抜きにしていく。そういう歴史なのです。 仏教も儒教も皆そうだったと加藤さんは明確に指摘しています。で、日本は仏教国だと一般に言われているんですけれども、実は仏教に帰依したのではなく、仏教を骨抜きにして変えてしまったのが日本の土着の強い伝統だというのです。だからそこでは神の存在や罪の悔い改めを徹底的に追求していくような深い主演性を持っているキリスト教などは最も影響を受けにくい宗教だということになってしまいます。それはそうだろうと思いますね。あの、水に流すという言葉が象徴するように、深くは追求しないのです。そしてなあなあという形の中で何でも解決していってしまう。一見解決したように見えることがたくさんあるのですけれども、実は人間の深い内面に関わる問題はちっとも解決されていない。そういうことが起こりうるのです。で、キリスト教というのはその歴史を見れば分かりますけれども、何でも神学的なテーマとして取り上げてきたんです。そしてその神学体系を構築してきたんですね。膨大な神学体系があります。そういう歴史を持っていますから、巡り合った一つ一つの課題を精神的に深めて、その答えを求めるという作業をするのは当たり前なんです。ところが日本文化は彼岸のことはできるだけ考えないようにして、主観的なことだけを見ながら解決の道を探るのですね。で、今日のテキストのすごいところはですね、神様が歴史の中で実際に働かれていることを示している点です。一人の農民がそれを示しているんです。この農民が持ったような信仰を与えられると、人は自分のありのままを隠さず心から嘆いて神様に向かって叫ぶことができるのだと思います。そして聖書の神様はその叫びをお聞きになる神様だというのが、この小グレドが明らかにしてくれているポイントです。表現上の言葉遣いはどうでもいいんです。一人の信仰を与えられた農民が鉄塔鉄尾この世における賜物に関わる祈りを捧げながら、つまりこの地の産物を前にしながら、もっぱら歴史について考えているんです。当時のカナンの信仰、メソポタミアもエジプトも含めて中東のさまざまな宗教ならば、同じようなシーン、この聖書に書かれている同じようなシーンを前提にすればですね、この信心深い人々はおそらく地の産物を前にしたならば、自然の力と結びついた神々の働きを見出して多分賛美しただろうと思います。そういった神教がたくさんあるんです。バールの神様もそうです。でもこのイスラエルの農夫はもっぱら出エジプトという歴史に目を注いだんですね。この世から意識的にこの彼岸の世界を仰ぎ見る、これがイスラエルの信仰の真髄ではないでしょうか。こういう伝統をキリスト教は継承しているんです。おそらく人間というのは死の間際になっても自分を飾ろうとするような存在だろうと思います。でもイエス・キリストの父なる神様は、そのような人間を偽善や不信から解放してくださって本当の自由を与えてくださるんです。で、これは時代を超えて 私たち人間にとっての最大の慰めではないでしょうか。私たちは絶対者である神様に単純に寄りかかった信仰に陥ってしまうのではなくて、歴史における神様の解放の働きによって生きているのだということを自覚したいと思います。先ほどルカ福音書の良きサマリア人の話を新約聖書から読みました。あの物語は単にこの隣人愛の実践がすぐに焦点として示されてしまいますけれども、それだけが焦点なのではなくて、当時もうすでに硬直していた正当とみなされていた信仰が、苦しむ者の声に耳を傾けることを不要としたことへの批判が込められているんです。イエス様はそういう硬直したイスラエルの信仰を批判したのです。だからあそこを通り過ぎた人はイスラエルの中心人物です。レビ人であり祭司であるんです。イエス様は十字架の上で、我が神我が神どうして私をお見捨てになられたのですかと悲痛な叫び声を上げられました。でもしその声を聞く相手がなかったとしたら、このイエス様の叫びは救いようのない、もう本当に暗い虚無の出来事になってしまうだろうと思います。しかしイエス様には確実に聞いてくださる存在が見えていたと思います。私たちは古代イスラエルの一人の農民の信仰に倣って、苦しむ者の叫びは聞かれるということを信じて、自分のありのままを隠さずに、また飾らずに、心から嘆いたり訴えたりしようと思います。それは不信仰でも虚無でもなく、神様に対する深い信頼の表明だろうと思います。自分を例えばその希隆者の立場に置いてみると、そのことはよりはっきり見えてくるはずです。ですからイスラエルの信仰は立法という形をもって希隆者に深い愛情を示しています。希隆者を大切にしなさい、ヤモメを大切にしなさい、オサラムを大切にしなさい、彼らを守りなさいと何度も何度も告げているんです。立法は本来仲間でも何でもない人たち、それがまあ希隆者になるわけですけれども、その人たちの保護を繰り返し命じました。その伝統をイエス様はちゃんと受け止めておられたと思います。そのことを私たちはキリスト者として、自分が置かれた時代とこの場所の中で考える責任があるのではないでしょうか。希隆者と一緒に喜び祝える世界は神様に祝福された世界であると思います。祈ります。主なる神様、私たちの信仰の浅はかさを思い知らされています。いにしえの一人の農民が本当に深い思いを持って神様を見つめ、神様を仰ぎに対話をしていた事実を知りました。 私たちも今一度自分の在り方を検証して、神様と祈り多い深い対話ができるように努めることができるようにしてください。どうぞ神様、私たちの信仰を強めてください。また私たちの信仰を整えてください。私たちの胸が一層深く結びついて、互いに支え合い祈り合う存在でありますように心からお願いいたします。感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の487番、イエス・イエスを歌います。